説教一粒の麦、増田こと牧師です。
2月になり寒い日々が続いています。寒い日々の中にも球根が土の中で栄養を蓄えて春に芽を出そうと備えているように、私たちもこの寒さの中にあって主の糧をいただいて共に歩んでいきたいと願っています。私たちは普段生活している中でいつも気にしていることがあります。それは時です。学校や職場などに行っているときには、何時まで行かなければならないということがあります。仕事をしていればこの仕事はいつまでに終わらせなければならないということでスケジュールを組んだりもします。礼拝にいらっしゃる皆様は10時半に間に合うかなと思って今日は時計をご覧になってこのところにいらしたのではないでしょうか。毎月第4週に青年たちを中心にして賛美夕拝を行っています。現代的なというか今風の賛美を用いて一緒に礼拝を行っているのですが、実は私 の, あのメッセージもですね、主日の礼拝とはちょっと変わっておりまして、DJ 風というんでしょうか、少しこう対話的な感じで、実は進めさせていただいております。1月の第4週の賛美夕拝の時のお題は締め切りでございました。集まってきた皆さんにですね、締め切りがある場合、締め切りからかなり余裕を持って仕事を始める方ですか、それともギリギリになってお尻に火がついてからもうやらないと間に合わないと言って始める方ですか、一人一人こう聞いていきました。ぴったり二手に分かれましたね。かなりもう計画的にもうやらなければいけないと分かったらすぐにやり始めるという人も中にはいらっしゃるんですね。はい。いやーもう締め切りが目の前に迫ってもうどうしようもなくなって始めてってね、8月31日夏休みの宿題を抱えた子供のようにいつもやってますって二手に分かれました。皆様はどちらのタイプでいらっしゃいますか。ある、青年子、この賛美拝をいつも一緒に導いてくださっている心は青年という方がですね、いや私は締め切りがあったのでなんとか仕事が形になって残ってきましたって言われました。なるほど、確かにいつかはやろうとかこういうこと考えてるんだけどなということがあっても締め切りがないとなかなか形になっていかないということはあるなと思って大変多くを学ばせていただきました。私は、はい、皆様のご想像にお任せいたします。どちらのタイプかですね。私たち自身はいつもそのところで時というものを考えております。締め切りということもそうです。日本の文化の中では時と言いますのは大野進さんとおっしゃる日本語の学者によれば紐を解く、衣を解く、あるいは衣を解いて洗うというようにこう物が溶けて崩れていく、解かれていく、そういうところから日本語の時という言葉は来ているのだ、これは学説の一つとしてあるのだそうです。ですからこうほどけていく、流れていく、何一つ同じところに同じ形では定まっていない、それが日本の文化伝統の中にある時という言葉の一つの考え方なのだそうです。確かに私たち自身も毎日生活しておりますときには5分というのはあっという間に過ぎますね。ぼーっと妄想していると5分間というのはもうすぐ過ぎてしまう。でも同じように時ということを例えば自分の命にも終わりがあるということを感じるときには締め切りとは違うかもしれませんけれどもその時というものは いつも感じている時とは違う。あるいは私たちは時間を過ぎるということも忘れて過ごしている時があるかもしれません。忙しい時であるかもしれませんし、なりふり構わず過ごしているような場合もあるかもしれません。聖書は時を二通りに考えています。一つはギリシャ語で、これ時計の名前にもなっているんですけど、クロノスと呼ばれる正確に刻まれていく時です。もう一つの時はカイロスと言います。決定的な時、神様が与えてくださる時です。それは場合によってはチャンスである場合にもあります。これが私にとって自分の人生を分けるような、そういう時だったなと後になって分かる、そういう時がある。または生死を分けるようなショックな体験がその時であるかもしれません。いずれにしてもその人にとって自分の人生を決定するような時というものがある。聖書はそれをカイロスという言葉で言い表しているんです。今私たちはヨハネによる福音書においてまさしくその時を刻んでいる人に出会います。他でもない、それはイエス・キリストご自身です。イエス・キリストは今自分の命、その終わりということを自覚せざるを得ないような、そういう時を迎えている。それは決して悲壮感漂うというものでもありませんでした。ヨハネによる福音書の11章でマルタ、マリア、ラザロという兄弟姉妹の家を訪ねたそのイエスは、ラザロという自分の本当に親しかった友人の死に出会います。そしてそこからもう一度呼び起こされる、ラザロが復活するという出来事に遭遇していく。マルタという姉はその時に、私はよみがえりであり命である、あなたはそれを信じるかと言われて、私は信じます、信仰の告白をしました。その後マリアはイエスの足に香油を注ぎかけて、そして自分の足で自分の髪の毛でそれを拭う、その行為によってイエスの葬りの備えだと言われました。これはおそらくイエス・キリストがこの後弟子たちの足を洗う、そういう先行きの行為になったんだと思う。その一つ一つの出来事を通じてイエスは今まさに自分の死ということをはっきりと自覚するようになっている。その死を支える人たちの祈りと信仰の告白、そして行為によって自分の死、その時が迫っているということを、もはやもう疑う余地のないこととしてイエスは受け止めています。ヨハネによる福音書12章を見てみますと、この時に杉越の祭りの中でエルサレムは人でごった返していたとあります。その中にはギリシャ人と呼ばれる、ユダヤ人とは違う異邦人の人たちもいました。1年に一度杉越の祭りにユダヤ人たちがエルサレムに来ることは本当に大きな願いであり、人々にとって大きな大きな時だったからです。この時にギリシャ人で来ていた人たちの中でイエスと直接会いたいと言っている人たちがいました。その取りなしの役割をしたのがフィリポとアンデレというイエスの弟子たちでした。いつでもこうやってイエスと出会うというのは、その間に取りなしの働きをしてくれる人たちがいるんですね。私たちもそうだと思います。皆様がここに今座っていらっしゃるのには、その取りなしの役割をしてくださった方がおられたに違いありません。幼い頃に教会に行くように眠い中に嫌だなと思って連れてこられた親であるかもしれませんし、キリスト教主義学校の先生に礼拝に来なさい、 言われた一言であったかもしれません。友人に誘われた方、いや聖書を読んでという方も、そういう取りなしによって私たちはイエスに出会うためにこの場所にやってきたんです。そして今ここでユダヤ人ではない異邦人と呼ばれているギリシャ人たちもこのところにやってきました。その時にイエス・キリストはとても大切な一言を話したんですね。その一言がどういう言葉だったのかと言いますと、12章の24節、人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。これは死を目の前にしたイエスご自身が自分の死について語った言葉でもありました。死を自覚して、自分の死というものはどのようなものなんだろうか、その時に言い表したのが一粒の麦という言葉だったんです。しかもそれは栄光、神様の栄光を表すということと結びついている、そう語られました。神様の栄光を表すというと何か華々しい姿を思い浮かべるのですけれど、決してそうではなかったんですね。その死は十字架への道と結びついていたからです。人間の歴史の最も低いところで従っていくこと、それが一粒の麦という姿でした。低みに立っていく、それが一粒の麦の姿だとイエスはここで言われたのです。この言葉が導き出されてきたのには、私はきっとマルタとマリアの献身があったと思います。そのような支えの中でイエスご自身はこの言葉を自分の死を見つめた言葉として語ったのではないでしょうか。自分の生涯と死を一粒の麦に例えた。一粒の麦が土に埋もれて、黒い命がその中で解かれていくとき、多くの命、新しい命が生まれ出てくるように、イエスの苦難と死から新しい神の民が生まれていって、神様の栄光が表される。一粒の麦、そういうイメージ、表象として言い表されたのです。華やかな脚光を浴びて登場し、権力を振るい、やがて忘れ去られていった歴史上の人々はたくさんいます。しかし人々から捨てられ、あざけられ、十字架上で孤独な死を遂げながら、世界の歴史と人々の心に深く刻まれ、語りかけるイエス・キリストの出来事は、その死がまさに一粒の麦のそれであったことを証ししていると思います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。この言葉は多くのキリスト者の心に残ってきました。日本の歴史の中でもそうです。そしてこの言葉によって動かされてきた多くの人々がいらっしゃいました。特に自分にとって何かを決めなければならない、あるいは時ということを自分のことと、だけではなくて、神様に与えられた時として受け止める。それは逆に言うと自分の命の使い道を考えるということ、自分の命ということをどのように用いて生きていったらよいのだろうか、そのことを考えるときにこの言葉は人々の心に残り動かしてきたのだと思います。一粒の麦の言葉に人生を揺り動かされた人の一人に、天に召されましたキリスト社の医師でいらした日野原茂明さん、 聖ルカ国際病院で長く医師を務めてこられた方がおられます。日野原先生はメソジスト教会の牧師の息子として生まれ、小学校2年生で洗礼を受けられたのだそうです。幼い頃から聖書に親しんでこられました。日野原さんは1911年のお生まれだったそうですけれども、1970年3月30日早朝羽田を飛び立った飛行機に搭乗しておられました。学会に行くために福岡に向かった飛行機です。その飛行機淀号はハイジャックにあった。日野原さんは60歳手前でした。子供と65歳以上の人たちを一旦途中の空港に降ろして、その飛行機は日野原さんたちをはじめとする人々を人質として北朝鮮の平壌に向けて飛び立ちました。実際には途中で韓国の金浦空港に着陸させられたのだそうです。そしてそのハイジャックをした人たちは、自分たちが平壌に着いたら皆さんは日本に送り返されるから心配しなくてもよい、そう語って、しかしその間にはかなり時間があるから、読み物のリストの中から読みたいものがあれば手を挙げてほしいとアナウンスがあったんです。これすごいですね。ハイジャックしたその犯人の人たちがですね、飛行機のアナウンスで、まだかなり時間があるから皆さん読みたい本があったら、今からリストを挙げて言うので、その中から読みたい本手を挙げてくださいとこうアナウンスされたんです。いやー、これはすごいことだなと思いますね。長い人生の中でも飛行機にハイジャックに遭うっていう経験もないかもしれないけど、その中で読み物の、日野原さんはその読み物どういうリストがあるんだろうかと思って非常に関心を持っていた。そしたら最後の最後にロシアの小説家のドストエフスキーという作家のカラマーゾフの兄弟という作品があった。長いんです、これ。文庫本だと4冊なんですね。まあ、忙しい人生の中ではなかなか読むチャンスがない。日野原さんはドストエフスキーのこのカラマーゾフの兄弟って言われた時に、ああと思って、縛られていた両手を恐る恐る上げて、文庫本4冊が膝の上に置かれました。そしてそのカラマーゾフの兄弟の扉を開けたところに書かれていた言葉が、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ、言葉だった。3泊4日の聖書を思いながら、この時この言葉が傍らにあったそうです。結果的にはこのハイジャックをした人たちの計画は頓挫することになって、日野原さんは自宅に戻られました。その後、許された第二の人生が多少なりとも自分以外のことのために捧げられればと願ってやみません。いつの日か、いずれかの場所で、いずれかの人にお返ししたいと思いますという、そういう言葉の挨拶を返されたそうです。日野原さんはこの時の変化について語っておられるんですね。この一粒の麦という言葉をカラマーゾフの兄弟のあの小説を読みながらずっと味わっていた時の変化、その自分の内的な、そして外的な、そういう環境の中で新しい人生観、価値観なり与えてくれた、この時の経験を改心と呼ばれるんで、宗教的な体験。私たちは改心というとですね、今までの自分の生き方を顧みて、自分が欠けていたこと、あるいは神様の前には外れていたとか、そういうことを思い至って、そしてそこから自分の生き方を変える、それを改心だと、そう多くの場合は思っていると思います。でもこの場合はそうではないんですね。自分の生き方を振り返って何か反省するとか、そういう主観的な問題ではなくて、この時に出会ったのは、 命の根源のようなものとの出会いだと思う。目の前にガーンとある岩のようなってユーモアじゃないんですよ。あ、ここ笑って、まあ、もらわなくてもよかったんですけど、はい、目の前にある大きな大きな動かしがたいそういう岩のような本当に命の根源のようなものと自分が出会う。命は自分のもので、時も自分のもので、そして自分の自由になる、できると思っていた、それがこの人生最大のショッキングで、出来事の中で、あ、そうではなかったんだ、命の根源のようなその方が私の命を囲んでいる、そういう出会いのことをここでは改心。宗教的な経験ってね、もう少し別のことを思いますよね。なんか素晴らしいことに出会って感激して涙を流して、自分の今までの人生のあり方とか生き方とか考え方を変えようっていうのが改心だと私たちは思っている、思いやすい。でもそうではなくて、実は自分の人生にとってものすごくショックだった出来事、考えてみれば思い出すこともできないような、生きるか死ぬかわからないようなそういう出来事に出会った時に、それをどのように受け止めるのか、それこそが宗教的な体験だ。私たちの主観、悔い改めて涙を流すとかそういうことも大切です。でもそれは熱が冷めるようにいつしか忘れていくということはたくさんあるんです。でもそうではなくて、私の命というものがどこに根ざしているのかということを、もう動かしがたい形で体験させられる。もしかするとこれでこのまま自分が失われていくかもしれない、死んでしまったかもしれない、一歩間違えば、そういう体験をしたときに、それを自分の中でどう受け止めていくか、人によって違うかもしれません。信仰というのはその時にあるんです。その体験というものは命の方へ向かっている体験なんだよ。それが改心です。神様の命の方へ向かっている、そのことをガンと示される、そういう体験が改心と呼ばれるものだと思います。イエスは自分の時をはっきりと自覚されました。そしてこういうふうに語られるのです。ヨハネによる福音書12章27節、これはイエス・キリストの言葉として残されている。今私は心騒ぐ、そうです、もう自分の死を迎えてその時が迫っている。それは決して平気ではないし、当たり前でもない、心騒ぐことだ。しかし何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってください。この時から救ってください。この時から私の命をあなたにあって生きるものとしてください。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。この時、決定的な時です。神様によって救われ、神様によって命が与えられ、そして自分の命をどのように用いていこうかと示される時です。使命という言葉があります。命を使うと書きます。自分の時間と命を使ってどのように生きていこうかということを考える使命と言います。でもそれがただただ自分がやりたいこと、この社会のために自己実現のためにというのではなくて、神様に与えられた技だと受け止めてやるとき、私たちはそれを証明というんです。召されるという字を書いて命と書きます。このことのために自分の命を用いていこう。それは決して大きな技ばかりではない。自分が誰かのために祈り、そして自分の大切な人、あるいは見も知らぬ人のためであるかもしれない。一つ一つの技がそこで行われていくこと、あるいはまた自分の命を喜んで生きていくこと、 自分の命を否定したり、あるいは傷つけたりするのではなくて、自分らしくそれを喜び祝って生きていくこと、それも神様に応えていく生き方だと思います。この言葉はよく誤解されます。24節の一粒のままであるの次の言葉です。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。これは決して自分の存在を否定し自分で自分を殺すというようなことではありません。そうではなくて、人に傷つけられたとき、生きている意味が見えなくてつらい思いをしているとき、そういうときであっても私が生かされている、そういうことを思い起こすのだと思います。自分の命を愛するというのは自分で自分の命の主人となろうとすることですね。どんな意味があったのか、どういうことをやろうとしているのか、キリスト者の在り方は、今それが誰かから評価されなくとも、今理解されなくても、今自分で受け止められなくても、必ず神様がそのことを知っておられる、必ず神様がそのことを用いてくださる、そう信じている生き方のことだと思う。その恵みのうちに生き続けるとき、神様はその人を大切にしてくださる、ここでは言われているのだと思います。私たちが時ということを考える、自分の命を自分で全てを支配していると思っていた在り方の中から、それほどまでに大切に思われている自分の命、大切に思われている私と出会うとき、神の愛と出会うとき、私たちは自分の命を、その大切な命をどうやって用いていこうか、第二の人生がそこから始まっていく、一粒の麦としての生き方です。私たち一人一人が神様によってその時が与えられ、備えられ、また私たち一人一人にその生き方が与えられるということを感謝したいと思います。最後に、2月11日は建国記念の日と日本の暦のではなっておりますけれども、キリスト者はこの日を信教の自由を覚える日として覚えております。何か大義名分があるから、そのことのために命を捨てよと言われた、この国の歴史の中にあって、私たちは与えられた命を自分に、あるいは大切なものとして一人一人がその生を全うしていくこと、神に与えられた命と、またその働きとを全うしていくことを大切に覚えたい、その日として覚えさせていただきたいと思うのです。そのことのために、日本の国の中で私たちはキリスト教を自由に信仰するっていう、その権利を与えられている、そのことを覚えるのがこの 2.11 という信教の自由を覚える日です。大義名分のために命を捨てよというのが一粒の麦ではありません。もしそうであるならば、そういうキリスト教は戦争へ駆り立てる宗教になってしまう。多くの時そうやって用いられてきた歴史があるのです。そうではなくて、与えられた命を、神様から与えられた命を全うしていくことが、私に与えられた務めとして愛していく、そのことを大切に考えさせていただきたいと思います。皆様お一人お一人の人生の中で、神様が与えてくださった時を、働きを、関わりを、私たちが本当に感謝して受け止め、この一週間も歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝心静かに共に集い、祈りと賛美を捧げることのできる恵みを感謝いたします。私たちは 何気なく過ごしている時の中にも、あなたが与えてくださっている多くの気づきや印があることを知っています。時には自分の人生の中で最も危機であった、そういう時が神様のなくてはならない命と愛に出会う時であったかもしれません。私たちは自分の傷と言葉にならない思いを通してそういう出来事と出会ってきましたけれども、その経験を自分の命を憎む方ではなくて、あなたから愛されているものとして大切にする方向へと導かれてきた。だから今私たちはこの場に集っているのです。あなたから愛された一人としてこの場に、あなたの前にいます。どうぞ一人お一人を、そのかけがえのない人生をあなたが祝福してください。そしてこれからの日々、あなたの支えと導きのうちに歩んでいくことができますように。多くの不安の中に私たちの歩みがあります。何といっても私たち自身が当てにならないことをたくさん抱えていますけれども、私たちはその中で私たち自身にではなくて、神様ご自身に私たちの命と死とその彼方にある平安とが約束されていることを知らされています。主よ、どうぞ私たちの歩みを導き支えてください。ここから派遣されて出かけていくそれぞれの場にあって、神様の恵みと命を証ししていくことができますように、一週間の歩みをあなたが支え祝福してください。この社会の中で地の塩、世の光として歩んでいく一人一人が、あなたにあって自分の身を結んでいくことができますように。どんなに自分を受け入れられないような厳しい時にあっても、あなたが私たちを支えてください。そして祈りの友をあなたが与えてくださっていることを心から感謝をいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。